コネクトゼミナール。いいね。
毎週さまざまなジャンルの講師が登場し、あなたの知りたいという知識欲にコネクトする学校、はい、コネクトゼミナール、うん、略してコゼミ。1時間目の授業は日本史です、はい、レオさん、学生時代日本史の授業お好きでした？
信長の野望とか、はい、そういうゲームをやってた世代なので、はい、光栄の、はい、戦国時代と三国志に関してだけは好きですけど、三国志、まあ、世界史ですけど、2行で終わっててがっかりした記憶がありました、
ね、そうなん
ですね。そこだけは得意だと思った
んです
けど、なるほど、他はねちょっと僕途中からは自信がない。
私はもうすっかりからきしダメでございます。
ああそうですか、
はい、はい。日本史は本当にからきしダメなので、うん、しっかりね今日お勉強しようと思ってます。うん、さて今回の講師の方をお招きしましょう。歴史くんこと長谷川義照さんです。どうぞ。
どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。よろしくお願いします。
おつか歴史、
おつか歴史、
歴史、ああそう、おつか歴史、は
い、そうなんです。私の挨拶でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。頭にね真っ赤な甲冑、
そうなんです。いつもこのユニフォームで、はい、いつも赤い兜で来ております。
兜をかぶって登場の、
はい、長谷川っていう子なん
か
も
かっこいいですね、
は
い、
特注で作りましたこれ。
わー、はい、売ってないんですよね、それね。
これ頭の方売ってるんですけど、前立てで取れるこの長谷川の部分は特注で2万5000円ぐらいですね。
わー、でもすごい。2万5000円
T シャツもそういう同じような、
はい、歴史くん T シャツで、はい、一応、はい、
やっております。
小さく販売しております、はい、
販売中なんですね、はい、長谷川さんのご紹介をいたします。
お願いします。
歴史くんこと長谷川義照さんは漫才師としてデビューをされ、現在歴史ナビゲーター、歴史作家として日本全国のイベントや講演会に出演、歴史の魅力を伝える活動をされていらっしゃいます。
確かにこのいでたちだと何も知らない人やお子さんもなんか入り口、なんか間口広そうだなって感じがして。
そうですね、そうですね。散歩してると外国人に写真撮られます、
ね、あ、そう、はい、お散歩されてる時もこの格好ですか？どっか
イベントとか、お城巡りとかの時にいると、あとはなんかおじいちゃんおばあちゃんがたまに手を拝んだりとか、何に見えてるのか分かんないですけど、
ね、は
い、
歴史を飛び越えて現れたのかなってこう思われるんです
ね。事務所のように、ね、思ってるのかもしれないですが、
は
い、
ただでも興味を持たなきゃこういう仕事にはつかないでしょう。いつから歴史がお好きなんですか？
僕よくちっちゃい頃から好きだったんでしょって言われるんですけど、大人になってからで、20歳から好きになって今年37なんですけど、だいぶデビューが遅くて、でそれまではもう受験レベルというかしっかり覚えなきゃいけない科目だなぐらいな感じだったんですよ。で一気にその20歳の時にその興味持つきっかけは、海外旅行になんとなく行こうと思った時に、なんで自分は日本のこと知らないのにミーハー心で海外行こうと思ってんだろうとか、急に恥ずかしくなっちゃって、
なるほど、
帰ってきたら勉強するぞって思って帰ってきて、あ、じゃあ誰かなんか調べがいのある人いるかなと思ったら、私本名義照と言うんですけど、はい、足利義照さんという、
はいはい、
戦国時代の将軍がいまして、かっこいいんですよその人が。そこからです。
あ、そこから。
何この人かっこいい、同じ名前なのにすごいなっていうので。
その義照さんは、はい、どんなところがかっこいい人なんですか？
あだ名が剣豪将軍って言って、戦う将軍、刀が得意だった方で、まあ、将軍ってもう別にその権力あるから実際その剣術が強くなくてもいいっちゃいいんですけど、うん、武家の統領としてしっかり剣術を極めて、で最後がその剣術で戦いながら、まあ、敵の、まあ、家臣の謀反にあってやられてしまうんですけど、うん、その散り際がまたかっこよくて、まあ、そういうのグッとくるじゃないですか。なんか信長の野望やってるっておっしゃってましたけど、はいはいはい、うん、ね、そういうのやってるとわ、うん、かっこいいってなって、そこからですね一気にファンになって。
日本史ってやっぱり皆さんもう亡くなっている、生まれてから、うん、その亡くなるまでが、はい、もう歴史として残ってるから、はい、人生を丸ごと見られるんですね。
そうなんですよ。
もしも人生を数分間で学ぶことができちゃう。
そうなんですよ。
なるほど。
それが自分の名前と近いからね。
そうなんです。
入り口が良さそうですね、
はい、共感できるんですよねやっぱりね。
では早速歴史くんがお送りするコネクトゼミナール、講義のテーマを教えてください。
自分との接点からたどる日本史入門。
はいはい、なるほど、さっきの話だ、
はい、まさにこれ私の体験談なんですけども、うん、まあ、歴史の勉強ってどうしても暗記 記号のように扱っちゃうじゃないですか。
そうですね、
受験のための覚え方だった気がする。
授業数もねパッツンパッツンでやってますから、なかなか一個一個細かくできないのがいろいろそういう原因があるんですけど、
縄文時代ばっかり記憶が残ってる。
そうなんですよ、ノートでね先時縄文だけ字が綺麗であと汚くなってね、
最初やる気だったから、
最初はカラーペン目視するんですけどね。
そうなんですよ、なので、まあ、自分とこう共通点があるとか自分との接点シンパシーを感じられると一気に歴史の世界にのめり込めるんじゃないかなと思うんですよね。
確かにそうだね、うん、
では早速一つ目のポイントお願いします。
一つ目のポイントは、自分の職場や学校出身地から辿ってみよう。
はいはいはい、きっかけとしては確かにだね。
そうですよ、その土地ご縁があるわけですから、うん、嫌が応にも。でそこで調べると、あこんな人がいたんだとかこういう出来事があったんだというので一気に興味が深まるかなと。
そうですよね、はい、日本の歴史っていうことは、うん、今いるここの歴史ってことですもんね、
は
い、
ここは赤坂ですね、赤坂、 TBS 赤坂、江戸時代何があったかご存知ですか。
何だと思います、
は
い、
赤坂御所みたいな名前も聞いたから、
ね、あれ御殿が、ね、近くにありますけど、はい、ここあの私江戸時代のマップ持ってきました。
うわすごい、
江戸時代のマップ本当だ、は
い、もう今もう便利でデジタルで調べたらすぐ出てきますんで誰でも調べられる。
スマホ持ってる、はい、
スマホでも
パソコンでもいけるし、
ね、スマホでも見られる、はい、松平秋の神と書いてありますが、これね松平はいろんな人に名前あげるんですけども、うん、秋というと今の都道府県でいうと広島ですね。広島のお殿様、つまりこれ浅野家の屋敷があった場所なんですね、この辺りは。
この辺りこの TBS があるところがその方のお屋敷、
はい、そうなんです。しかも TBS 上からマップで見ると、うん、いびつな形してるんですよ。細長くて八角形九角形ぐらいの形してるんですけど、はい、なんと見てください、これ下の下が TBS のマップ
一緒だ、
はい、私が赤くくくりましたが、はい、TBS の土地なんとほぼ浅野家の屋敷跡と一緒。
そういうことだ。
だからそ浅野家をキーステーションにお送りしてるんですよ。
本当にそうなんだ、うん、浅野家からお送りしてるんですか、
はい、浅野家というと歴史上の出来事で言うと、はい、浅野匠の神というね、忠臣蔵で、忠臣蔵で吉良上野介を切ってしまって即日切腹になったお殿様がいますが、その浅野一族の本家にあたるお方ですね。で居城は広島城ですから、 TBS にお勤めの方はぜひ広島城に行っていただければ、職場にかつてここに屋敷があったお殿様のお城があったんだなというだけで全然広島城の見え方変わっていくんじゃないかなと。
電柱でござるみたいな感じで、生放送でござる、
生放送でござる、
生放送でござる、
とろーっていうので全然そのまた12月のね中心蔵の楽しみ方も変わってきますね。
そうですね、
浅野家、そういややっぱここに仕事をするならばね、浅野家の話はちょっと興味入り口としては、う
ん、いいと思います。
あちょっと、はい、この同じ形が今もその受け継がれてるっていうのがびっくりですね、
はい、そうなんです。結構そういう場所多くて、そういうの楽しいですね非常に、
は
い、
なるほど、
ね、あと近くにあの勝海舟の屋敷跡もありますからね。
あここはあれ
は、そうです、あの銅像が近くに立ってるんですけど、うん、勝海舟の屋敷跡はそこは坂本龍馬が初めて勝海舟と会ったのがそこっていうふうに言われてますんで、もう巡ってたらきりないですよ。
はい、これはどうやって調べるんですか。要は教科書には載ってないわけ
です
か、は
い、載ってないですね。
どういう入り口で我々調べるんですか、
あの僕最近もやってるのは、例えば赤坂駅近くの史跡調べるだけ、近くのお城調べるだけで出てくるんです、たくさんマップ。誰かがピン刺して、してくれてると思うんですけど、はい、ここもちゃんと Google マップ出てきますよ。浅野家中屋敷跡っていうのでポンと実は刺してあって、そういうのを見ながら私はこう出張ついでお仕事ついでとか、ああじゃあちょっと1時間早く行って史跡で検索して回ってみようかなっていうのをしょっちゅうやってます。
だから長谷川さんみたいな人がポイントいろいろ置いといてくれるととか、
歴史君で大丈夫です。
歴史君
急に距離感感じちゃうんで、
歴史君が、
歴史君
が、だ国分寺史跡みたいなこと
であれば、国分寺、あそうだ国分寺出身ですもんね。
国分寺出身なんです、
はい、最近国分寺巡りにはまってて。
国分寺巡り、
そうなんですよ。
そんなのあるんですか。
昔各今の都道府県的な感じで何とかの国っていうのがあって、うん、まあ、東京埼玉武蔵の国ですけど、国分寺はまさにあ
のそのお寺ね、
そのお寺トップのお寺があったんですよ。その国に1個国分寺というのと、あと女性版の国分二寺天寺があって、その跡地がもうほぼどこも残ってないんですけど、うん、礎石だけ残ってたりとか。
へ、
70度とか建ってたんですよ。
え、礎石っていうのは、はい、どういうものなんですか。
あの建物を建てるときに柱をしっかりと頑丈に建てなきゃいけないんで、はい、その下に置く
根元の石、
そうですそうです、礎石が 残ってる場所がたくさんあって、
そうだ、あるある、ありますよ、それがあればもっと観光地だったな。
そうなんです
ね、70の塔ですからね、もうデカデカとしたのが各今の都道府県にあったんですけど、
そう、地名からたどるのもいいよね。だから国分寺の隣には府中が府がつくところが必ずあるみたいな。これはね、多摩盛り上げ宣言でやった。
さすが
土曜日どうぞよろしくお願いします。
多摩のことといえばレオさんですね。はい、続いてのポイント、はい、じゃあ歴史くんお願いします。はい、
徳川家康は海外トレンドに敏感なおしゃれおじいちゃん。
そんなイメージ
どうですか、家康さんの。
今もうどうする家康でビクビクしてる印象しかないですけど。
そうですよね。で、晩年になると少しこう体型もふっくらしたりとかっていう肖像画でおなじみですけど、はいはい、やっぱり歴史、こう人間臭いとかキャラクターが分かってくると学びがいがありますので、
そうですね、
家康も実はそういう一面があったんだと、
はい、そうなんだ。
はい、あの、まあ、当時南蛮貿易って言って海外の方入ってきたりとか宣教師が来たりで貿易が海外と非常に盛んになりましたけど、その貿易を、盛んに行って自分の衣装にしてたなんか有名な人物といえばなんか織田信長とか、はい、
そうよね、なんか
かっこいいイメージありますよね、はい、西洋の甲冑、南蛮具足とかって言ったりしますけど、南蛮のマントとか羽織ったりとか、甲冑着たりとか、おしゃれな印象ありますけど、実は信長がその南蛮具足と言われるヨーロッパから伝わった甲冑を使ったっていう記録、資料残ってないんですよ。
そうなんですか。
現物も残ってないんです当然、あれだから、あのイメージが、
イメージが
もう先に行って、
まあ、
言語とかでもおなじみなんで、そうなんですけど、実は違くて、誰が一番それを愛用してたかというと、はい、家康さんなんですね。
そうなんですね。これ
はイメージなかった
な。ないですよ。しかも晩年ですからね、うん、おじいちゃんになってから、うん、その西洋から伝わった西洋の甲冑を日本風にアレンジして使ってたんですよ。
家康はなんでそんな、その晩年におじいさんになってからおしゃれに興味がというか、海外文化に興味を持ったんですかね、
はい、貿易をすんごい始めてるんですよ、その時。朱印船貿易とかって言って、うん、海外との貿易を盛んに行ってて、で、まあ、勝手にイメージしてるだけなんですよね、我々が、はい、家康がそういうのにあんまりおしゃれ興味ないんじゃないかと思うだけで、普通の武将だったらまず興味は持つんですよ、うん、新しい文化だし、まあ、火縄銃とか戦いにも便利だりしっていうので、うん、家康もそのうちの一人だったということで、
なるほど、
はい、で現物残ってんですよ。
あ、そうなんだ。
家康さんの甲冑、あ、画像持ってくればよかったですね、こっちちょっと後で調べてください。
そうね、は
い、
そうですね、調べれば出て
くる。東照宮に残ってますから。
あ、東照宮、は
い、
この間
でも幕府をやっぱ長く、はい、新しい幕府を長持ちさせたってことは、やっぱ新しいことに対して敏感だったってことはあるんですかね。
そうです。どうしてもドラマとかゲームだと保守的に描いた方が信長との対比とか秀吉との対比が出るんで描きやすいんですけど、実はそんなことなくて、しっかりと最先端のものを取り入れて、でいるものはいる、いらないものはいらないというので、ちゃんと分別して江戸時代の江戸幕府の基礎を築いてますね。
そうなんですね、
はい、やっぱ誰を主人公で見るかって全然捉え方が違うからね。
素晴らしいですね。そうですね、本当に
共鳴してますね、
本当におっしゃる通りで、
さすが同じ事務所。
実はそうなんです。
初めましてですよ。初めまして
です。奥君さんには何回もお世話になって
ます
けど。そうなんですよ、うん、そうだから、まあ何倍も楽しめるってことですね。別にどっちかを否定するってわけではなくて、もちろんそのトレンドに敏感だった信長もキャラクターとしていいし、ただ実は歴史的に見ると現物残ってるのは家康でとか、関ヶ原の戦いの時も実は使ってたという話もあったりするんで、それで見るとおっしゃったとおり、主人公を別に変えるだけで何倍も両面、何面も美味しくなるんですよね、
はいはいはい、
楽しみ方が。
知れば知るほど新しい推しができていくって感じなんですかね、
はい、そうなんですよ。そういうの知ったら家康もなんか見え方変わりません？
そうですね、は
い、おしゃれおじいちゃん、
おしゃれおじいちゃん、
はい、おしゃれふっくらおじいちゃん、
だから推しとして歴史を始めるんですかね。誰を推そうかなって、
やっぱり年号だけだとわからないことが、はい、その人を立てることで見えてくるんですね。
さっきだから三国志が2行で終わったって話ありましたけど、うん、日本のその戦国時代ももうすぐ終わりますからね、はい、2ページ4ページぐらいで終わるんで、そうなのよ。
ここだけピッピッピッ、赤線シートで隠して、見えて隠して
みたいな。そう、関ヶ原の戦いってそれだけじゃないって
桶狭間、流しのとかね、それぐらいだけ覚えるっていう、もったいないですね。そこに一気にね、また知識が深まるポイントたくさんありますから。
そうですね、私も今すっからかんすぎて、もう何にも覚えてないんですけど、はい、でも今新しい気持ちで大人になってから知るのも楽しそうだなと思いました。
数字より人間から入るっていうのはいいかもしれないですね。
はい、
なるほど。
自分と共感できる人物を探すのいいかなと。
はい、
じゃあ3つ目のポイント、歴史くんお願いします。
戦国武将はダジャレ好き。
ダジャレ、
もう今も昔も おじさんはダジャレ好きなんですね、本当ね。
我慢ができない。
我慢できない。
ついつい
言っちゃうんですよ。
思いついちゃうんだ
もん。ちょっと今言いたいですね、なんか。
言いたくなっちゃう。これ戦国時代も一緒なんですね。そうするとまた武将可愛く思えてくるかなと思うんですけど、うんうん、例えば有名な武将で武田信玄という人がいまして、はい、山梨県の昔の甲斐の国を拠点とした人ですけども、うんうんうん、今年没後450年なんですが、その武田信玄さん、もうゲームとかでもドラマとかでもいかめしい、うん、もういかついですよ。
がっつりの人間がバーン、
キリッとしてるイメージ、
はい、うん、今年は阿部寛さんがやってますけど、そうそう、はい、いかつい感じですが、うん、信玄さんはトイレのことを山と呼んでたそうなんですね。山。あ、じゃあちょっとこれクイズにしましょう。
お、
なんで信玄さんはトイレのことを山と呼んでいたでしょうか。はい、
ピンポン。
お、はい。はい、
あのお花を摘みに行くって言うじゃないですか。
おおおおお。
あのふんわりと。
はいはい、
でそれを、まあ、やっぱり武将だからかっこよく山、お花じゃない山だぜっていうかっこいい感じ。
近い。
あ、近い。
近い。
本当ですか。
はいはいはい、すごい近い。正解ではないです。
正解ではないから、
非常に近いです、
はいはいはい、
花畑
でもダジャレですから。
ダジャレ
山といえばから連想してください。
山、
はい、
草木。
うわ、
草木。
臭い。
もうでも最初の草木、
草木、
草木、
漢字にいろいろ置き換えると
草木、
草木、まあ草木と書きますね。草に木、草木、そのまま木を送り仮名にして草を、
え、
臭い
だから、そのままです。
臭い、
草木場所だということです。
は
あ、なるほど。一瞬、
おっさんだね。
なんか信玄さんがはっきりと理由は言ってないんですが、側近たちがこうだったんじゃないかと。別の説もあって、山行くときは荷物を背負いますよね。荷を追う、荷物を追う、匂う、
匂う。おじさんだ。
おじさんですね。
風林火山の意味も変わってくる
ところなんですね。
本当ですね。
あとで山は登ったら、
はい、
下る、
はい、お腹下る。
あー、
は
い、
なんか
くだらないですね。
聞けば聞くほどなんかこう、
お茶目だね、
身近というか、うん、その戦国時代っていうとやっぱりね、あの人がねこう切った張ったっていう、
そうですそうです、
大変な歴史だなっていう感じがしますけど、はい、ダジャレを言う方もいたんですね。
言葉遊び、あの文化ですからね、やっぱり。あとは弦を担ぐというのもあったりするんで、まあ、戦行く時に、出陣する時に儀式で打ち勝って敵に打ち勝って喜ぼうというので、
はい、
ある3つのものを食べてたと。
弦
を担ぐために、はい、打ち勝って喜ぶぞというので、3種類の、まあ、縁起のいい食べ物を食べていたんですが、ちょっと2つは難しいんで先言っちゃいますね、
はい、
打ちアワビという料理があります。
打ちア
ワビの料理で、はい、打ちアワビ。あとは勝ち栗、勝ち栗って栗の種類があるんですね、はい、料理、勝ち栗。ではじゃあ喜ぶは何でしょう。
喜ぶ、
はい、もう1個食べてました。
よもぎ、
喜ぶ、喜ぶ、喜ぶ。
正解。
すげえ。
冴えてますよ。
冴えてるね。
やっぱり
ね、
プリン食べてあの糖分が頭にいったんでしょうね。
すごい。
喜ぶ。
武将になります。
武将だ。
私が武将でございます。今日の武将。
今日の武将。
今日の
武将。
今日の
武将。すごい。
ありがとうございます。
そうなんです。打ちアワビ、勝ち栗、そして喜ぶ、昆布を食べてたと。で出陣して、それで弦を担いでたという話がありますね。
まあでもダジャレはみんな誰も不幸せにしないから、
そうですね。
みんなに浸透するにはいいかもしれない、ね、はい、
あ。あと最後ダジャレで有名人と言ったら織田信長。織田信長があの今川義元を打ち破った桶狭間の戦いの時に、出陣してる途中にですね、今もあります熱田神宮、熱田神宮で参拝を行ってるんですよ、戦勝祈願で、はい、うん、その時にある家臣を呼んで、よし、じゃあこの戦に勝つぞというのを家臣たちにこう時の声を上げて盛り上がったらしいんですけども、うん、その家臣、呼び出した家臣の名字は何でしょう、は
い、勝ちたい時に、
はい、なんとなく
分かりました。
柴田かな。
あ、柴田勝家。
柴田
勝家だから、
はいはいはい、柴田勝家って信長のも右腕的な強い武将がいたんですけど、勝家、確かに勝という字がついてますね、はい、柴田さんではございません。
あ、違うんだ、
はい、一般的には全く知られてない方なので、まあ、名前だけ、名字だけで結構でございます、はい、
でも勝が入ってそうですよね、名前に、
はいはいはい、
かっちゃん
ミノジでカッちゃん、おいカッちゃん、
おいカッちゃん、
おいカッちゃん、下町風な感じで、
カッちゃん、
カッちゃん、
あ、違いますね。
もっとよくあるミノジ、
よく、はい、あるミノジですね。おそらくこのフロア探したら一人ぐらいはもしかしたら今いるかな。まあでもよくいる名前ですね。あ、います？
いらっしゃいますか。
いや、ここにはいない。
おかしいでしょ、スタッフがあの人指さすけど、あの人胸岡くんだから全然関係ない。全然カツ入ってない
です。胸岡さんでは
胸岡ではない。
胸岡ではないです
よ。ないないないのか。
ないか。な、中野、中野、
中野、
一人ずつ。
あ、今いるスタッフの名前ですか。
名前って違う。カツ、カツが入ってます。
カツじゃないですよ。タツではないです。
田中、田中、
田中、勝つではないです。勝利は入らないです。勝利という字ではないです。はい、
なんだ、
戦に、戦にか、
あー、なるほど、そういうことだ、
はい、
じゃあ加藤だ、加藤だ、加藤だ、そういうことだ。
なるほど、勝つぞ、
加藤、加藤信盛さんという人を呼んで、しかも別にそんなに可愛がられてた家臣じゃないのに、うんうん、急に呼ばれてなんだなんだって言って、信長が戦に加藤って言って、まあ、これ史実かどうかで分かんないですけど、言い伝えで残ってて、はい、なので加藤さんが正解でございます。
やっぱ叱る人がいなきゃいけない。一番偉いから誰も注意してくれないんで、きっと。
そうなんです、ね、
盛り上がるしかできない、
盛り上がる、
はいはい、なるほど、
ということで、そうなんです。
ちょ、身近に感じじゃない、やっぱおじさんに感じるし、はい、歴史が、
そうですね、こんなにあの大変な中でこう遊び心を持って楽しんでいたんだなっていうのが分かりますね、うん、はい
はい、どうですか、ま、間に合いますか、30から歴史を勉強するのは。
全然間に合いますよ、本当に。
じゃあそのこう30から歴史、はい、このね、場所だったりその身近な場所、うん、はい、ダジャレ、はい、そして人ってこう、はいはい、まあ、いろいろな入り口今教えていただきましたけど、そうですね、まずはちょっと身近な史跡をちょっと調べてみたいなっていう。
あ、いいですね、はい、出身地の方とか、さ、同じ埼玉ですね。
あ、埼玉ですね。
埼玉の浦和とか、あっちゆかりありますよね。
はい、浦和と、あと栃木県小山市にも。
小山、あ、じゃあどっちも家康ゆかりだ。
あ、そうなんですか。
関ヶ原の直前、小山評定って言って、家康がよし、じゃあ戦うぞというので関ヶ原に向けて一致団結した会議が行われたって言うんですけど、あの小山市役所のところに石碑立ってますよ。
あ、そう、小山、あ、はい、そういえば立ってた気がします、はい、
で小山御殿って言って、あの徳川家の将軍の、あの御殿跡も、あの市役所の北側のところ、あの広場になってるじゃないですか、あそこ御殿跡ですよ。
そんな、思い川のそばの
跡。あ、そうです、そうです、思い川で、思い川沿いにはあの小山城って城跡があって、戦国時代に、はい、戦国時代のあの断崖絶壁に作られるので。
ちょっと俺も混ぜてくれよ、それ。盛り上がっていいな。でもいいね、こうやって地元だ
よ。いいですね。
で、浦和はあの家康が実は江戸城、江戸に入るときに江戸城じゃなくて、はい、候補地として浦和があったって話があって、だ、浦和市、あの、はい、の県庁とか、あ、市役所とか、 あっちの方の方かなとかっていう風にいろいろ、
あの坂のあたりはね、守りとしては良さそうだね。
確かに。
あとうなぎのかば焼きもね、発祥の地ですからね。
そうなんです、ね、
そうなんです。中山道沿いですから、あそこは、いろいろなってる、
いろいろね。
あとレイングさん、クイズにしたら絶対いいよ。
クイズ、
クイズの答えのめっちゃ面白いね。
クイズ楽しいです。クイズ
意外とね、勇気のある発言を。そう
です、大喜利力強いですよね。
す
さっきの時間帯も聞いてましたけど、うん、面白いですね。
面白い
です。ありがとうございます。じゃあクイズの歴史をここにね、うん、残していきたいです。いいということで、もうあっという間に授業終了でございます。最後に歴史くんからお知らせはございますか。
あ、はい、あの1月にですね、飛鳥新社さんから新刊の少年漫画でわかる戦国時代というのが出ておりまして、お子さん向けです。はい、漫画で、まあ、大人もしっかり学べる、まあ、これ一冊あればあの戦国時代好きになってくれるという、はい、一冊を作れました。
じゃあちょっと大人もね、漫画から読んでみるの楽しそうですね。
はい、俺ね、世界、日本の歴史を、ね、逆から読むようにして超面白かったよ。
逆
か、20巻から全然前に読んでる。
あ、最近からどんどんどんどん、
最近から読んでった方が
面白い、ね、
やっぱ一巻から読むから大体縄文時代ばっかだから。
そうですよね。
逆読みも結構面白い。
分かりました、ありがとうございました、はい、コネクトゼミナール1時間目の講師は歴史くんこと長谷川義輝さんでした。ありがとうございました。
また呼んでください。ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひまたいらしてください。
お疲れ歴史です。
お疲れ歴史、
お疲れ歴史、コネクトゼミナールは各種ポッドキャストでも聞けます。ぜひご活用ください。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。 おならが出ちゃったことをなんて言いますか。
フレグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
なんでいた。
とにかく聞いてください。ゼロフリーで検索。ゼロフリーラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロフリーラジオ。